ラピストの皆さんは、こんにちは。PSS セラピスト開業支援スクールです。この番組では、セラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんと、アシスタントミキでお送りしてまいります。本日のテーマは、責任感という名の手柄泥棒です。チコちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はちょっとタイトルで何やろって感じだと思うんですけど、
はい、
何でもかんでも自分のせいだと思って解決するためにあれこれ言動しているうちに人の課題に土足で入り込んでしまったりとか、人の手柄を取ってしまうっていうことがあるよっていうお話をしていきます。
ああ、なるほど。
うん、
なんか どんなお題を聞いてなんだろうと思いましたけど、うん、はい、そういうことですね。
そうです。で、はい、今日はそのことがよくわかるエピソードを3つお話ししたいと思ってます。はい、でどれもなんか結構セラピストさんだったらあるあるかなと思いますし、実際に私が関わっている方々から聞いたお話なので、自分もそういうところあるかなとかちょっと照らし合わせながら聞いていただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあ一つ目のエピソードから、これはお客様の課題を自分の責任だと思いすぎたセラピストさんのお話です。
はい、
はい、まずA さんというリラクゼーションを経営している方がいらっしゃいました。で、肩こりにお悩みのお客様 B さんがご来店くださいましたと。で、仕事のストレスで体がガチガチなんですというふうに相談されました。で、
はい、
A さんは施術をしながら、この人の体をもっと楽にしてあげなきゃっていうふうに思って、普段より時間を延長したり施術の強さも調整しながら全力でケアして差し上げたんですね。で、さらに生活習慣についてもあれこれとアドバイスをして、もうこうした方が絶対楽になりますよっていう風に熱く伝えたんですよ。
うん、
うん、でその時は B さんは、あ、すっきりしたわって言ってお帰りになったんだけども、次回来られた時にですね、ちょっとやっぱり前回は施術の時間が長かったみたいで疲れちゃったのよねっていう風におっしゃったんですよね。
はい、
うん、で、あれこれこうお家でやってくださいねって言われたものもちょっと負担に感じてしまったっていうことを正直に言ってくださったそうなんですよ。
はい、
うんうん、で A さんはわあ、なんかやってしまったみたいな、うん、これは B さんにとって良かれと思ってやったことなんだけれども、逆に負担をかけてしまったっていう風にショックを受けたっていう話なんですけども、はい、
ああ、なんかありがちですよね。
ありがちじゃないですか。結構
めちゃめちゃあると思います。はい、うん、
でこれ聞いてみきちゃんどんな風に感じましたか？
いやー、なんか本当に A さんの立場になったことが結構あるので、うん、なんか本当にお客様のためと思ってやったけど、でも逆にあんまりその B さんがそうやってね、おっしゃって、おっしゃられたケースですけども、本当負担だったって、うん、意外とこの話聞いて、言えない方もいらっしゃるんじゃないのかなって、なんかちょっと不安になっちゃいました、自分で。
そうですよね。なんか、言ってくださる分にはすごくありがたいけど、うん、やっぱ、はい、来なくなっちゃうお客様って、もしかしたら言えないまま足が遠のいちゃったっていう場合は結構あると思うので、これ結構ね、落とし穴かなと思っていて、うん。もちろんお客様を助けたいっていうね、セラピストさんの気持ちってすごく素敵なものなんですけども、やっぱり相手がどこまで求めてるのかなっていうのはちょっとあくまでも探り探りがいいなって思うんですよ。で、まあ、何でもやってあげようって思うのはもう本当に優しい気持ちからなんだけども、やっぱり相手のペースっていうのを尊重するっていうのが最重要 かなと思うので、そこはちょっとねだんだん見れるようになっていった方がいいかなっていう感じがしました。で、次のエピソード、まず話しますね。ちょっと関連しているので、はい、
はい、
次がお客様の改善は自分の成果っていう風に思いすぎたセラピストさんの話なんですよ。
うんうん、はい、
セラピストの C さんはお客様が改善することこそ自分の価値だっていう風に考えておられました。意識的にか無意識的にか分かんないんですけど、そういう風に思ってた部分があったんですよね。なのでですね、まずお客様の D さんがこう慢性的な腰痛で悩んでおられたということでね、で施術をした後すごい楽になったって喜んで帰ってくださったんですけど、 C さんとしてはこれは私の施術のおかげだっていう風にすごく嬉しかったわけですよ。私が楽にしてあげられたっていう自分の成果っていうことを感じて本当に嬉しかったんですけども、それはすごくいいことなんですけども、実はこの D さんっていうのは次回のご予約をキャンセルされたんですね。そしてなかなか次来られなかったっていうことなんですよ。なのであれあんなに喜んでくれてたのになんでなんだろうって思うじゃないですか。
はい、
で C さんはこのお客様に連絡してみたんですよね。そしたら最近ヨガを始めて腰の調子が良くなったんですってなのでしばらくお休みしますっていう風に言われちゃったんですよ。すごい C さんはがっかりしてしまって、私の施術よりもヨガの方が良かったんやみたいな感じでね、でもよく考えてみると、一番大事なのはこのお客様の症状が改善することであって自分の手柄ではないんですよね実は。なのでお客様のゴールがどこにあるかっていうことをちょっと忘れてしまうとこういう時にガクってきちゃうなっていうところがありますよね。
なんかこのエピソードも、なんか、ね、あるあるかなって思いましたね。
そうなんですよ。フェイシャルのエステとかでも、ね、本当にお客様が良くなっていただけるのであれば、もしかしたら自分がやってない技術をやってるサロンに行っていただいた方が良かったりする場合もあるわけですよね。例えば自分はアンチエイジングのお手入れは得意だけれども、そのニキビとかそういうお肌にはちょっとそんなに得意ではない、でも隣のサロンがそういうのが得意だったらそっちに行った方がいいんですよ本当は。
そうですよね、はい、
だけど、お客様が選ばれるその選択に対してちょっと自分の自信を失ってしまったりすることがあるっていうことですよね。あくまでもセラピストっていうのはこのお客様のサポート役であり、お客様に代わって何かをしてあげる、直してあげられるようなものではないっていう自覚がすごく大事だなと思います。
そうですね、はい、なんかこう胸がジーンと
そうです、ちょっと心が痛い
はいはいはい、
そう
ですね、はい、
もう一回ちょっと心が痛くなっていただきたいんですけど
はい、
もう一つお話エピソードがあります。お客様の問題に踏み込みすぎて関係が悪くなってしまったお話です。
はい、
はい、E さんっていうセラピストさんはですね、そういうトリートメントだけではなくって心理面のサポートも結構重要視されているような方なんですよ。
はい、
である時、お客様の F 様が 最近仕事がしんどいんですよねっていう風にお悩みを言われたんですね。でセラピストの E さんはもっとこれお話聞いてあげなきゃいけないって思って、施術中とかにもどんどん質問して、それってこうした方がいいんじゃないですかって積極的にアドバイスをされたんですよ。そうするとこのお客様の F さんはだんだん口数が少なくなってしまってで最後にはあなんだか今日は疲れましたって言って帰ってしまったっていうお話なんですよね。で次回のご予約もなかなか入らずに、で E さんがこう気になって連絡をしてみると、施術はリラックスできたんだけども、いろいろお話こう質問されたことで落ち着かなくなってしまったって言われちゃったっていうことなんですよね。はい、ちょっとこれもねぐさっとくるようなお話かなと思うんですが、いかがですか？
うん、なんかこれは私自身もあのお客様側にそのちょっと疲れてっていうのをすごい、うん、そっち側で体験することが結構あるので、うん、めちゃめちゃなんか共感わかるっていう感じです。
ありましたかそういうこと？
はい、なんかねあのお客様とセラピストという関係じゃなくても、うん、なんか友人同士だったりとか、うん、なんかその知人同士だったりとかっていうのでも結構これは多いかなって思います。うん、
アドバイスね、
うん、
求めてないかもしれないっていうことをちょっとあの念頭に置きながらあの
そうです、
ね、うん、話を聞いてもらえるだけですっきりしたりすることもあるんで、そうなんですよね。だから必ずしも解決策を求めているわけではないっていうところをちょっと意識してもらわないと、あまりにもねこう助けてあげないとって思いすぎると、やっぱりこうお客様の求める心地よい距離感っていうのがちょっと見えなくなってしまうことがあるっていうことですよね。
うん、そうですね。うん、
ね、お話をこう聞いて差し上げるのは本当すごくいいと思うんですけど、なかなかここの深入り具合がちょっとこうセラピストによっては難しかったり、逆にお客様にすごく依存させてしまったりするようなことも聞くことがあります。
はい、
うん、はい、で結局何が言いたいかっていうことなんですけども、うん、この接客っていうのは結構そういう部分ではさじ加減が難しいなって思うこともあるんだけれども、まあ、でも自分の立場っていうものはそのお客様をサポートする立ち位置っていう風にしっかりとそこを認識してもらって、お客様の課題がお客様自身のものであるっていうことをきちんと認識しておくこと、うん、これがやっぱりできてないとこの関係性っていうのが崩れることがあるんだよっていうお話で、何でもかんでもこう責任感でねやってあげたいとか変えてあげたいとかその悩みを取ってあげたいとか良くしてあげたいってこう思いすぎると、うん、ちょっとしんどくなっちゃうので、そうなのでそれってきっと自分がこう手柄を立てたいことの裏返しだったりもするかなと思うので、お客様にとっての一番のいい状態っていうのを考えられるようになってほしいなと思いました。
はい、
はい、
なんかすごく難しいですよね、なんかそのさじ加減がなんかね、
う
ん、なんか難しいですよね本当に、
うん
うん、
これ結構失敗しながら学んでいくことだったりするかもしれないですね。
うん、あ、うん、確かにそうですね、うん、経験を積んでこそ、うん、なんか習得できる部分、目に見えない部分ですよね。
そうですね、うん、で結構お話しすることでこう癒されたりすっきりして帰られるお客様多いんですけど、まあ、なんかこの、はい、聞いてあげることとおしゃべりすることと、なんかそこのバランスっていうのがすごく難しかったりすると思うんで、次回はこのお客様といい程よい距離感でお話しするコツみたいなのをちょっと話していこうかなと思うので、また来週も楽しみにしてていただけたらと思います。
はい、はい、楽しみです。
はい、
はい、
じゃあ 今日は以上です。
はい、この番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それではセラピスト開言支援スクールは本日はここまでです。また来週土曜のお昼にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。